こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。野田洋次郎歌手ラドシンプロンは、ラドウィンプスのメジャーデビュー20周年を記念して角川から刊行された歌詞集である。野田洋次郎がラドウィンプス名義で発表してきた楽曲から約80曲の歌詞を収録し、小説家、国文学者、脚本家、漫画家、哲学者、映画監督、ボカロ P、 歌人という8名の機構を閉鎖する。単にヒット曲の文言を一覧する本ではなく、歌詞を独立した言語表現として読み直し、それぞれの読者が音楽との個人的な関係を考えるための構成が特徴である。全体は生、心、鉄、音という4つの視点に沿って編まれ、人生性の理不尽さ、自己と他者の距離、言葉にできない感情、歌唱によって初めて立ち上がる意味などが交差する歌を聴く体験と、活字を追う体験との際そのものを味わわせる批評性を備えた保存版の歌詞集と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、様の章が示す理不尽さを消去しない様の工程。本書の重要な軸の一つは、苦痛や不条理を安易に克服の物語へ回収しない聖魔の捉え方にある。ラドウィンプスの歌詞には、努力すれば満たされるという単純な結論では説明できない虚無、自己嫌悪、喪失、他者への執着がしばしば現れる。そこで名は完成された答えとしてではなく、矛盾を抱えたまま呼吸や時間が続いてしまう事実として描かれる。この視点は、明るい励ましだけを期待して歌詞を読む場合には重く映る一方、感情の否定や美化を避ける点に表現上の強さがある。外部批評でも代表曲「有心論」は、息苦しさと救いが同居する楽曲として論じられている。本書では歌詞を紙面で読むことで、声と演奏の勢いの中では通り過ぎやすい否定形、反復、身体語彙、感情の反転に目を向けられる。寄稿文も加わるため、生をただ作者の告白とみなすのでなく、読者自身の経験と接続しうる表現として検討できる。次に、この章における、自己と君の不安定な距離、野田洋次郎の歌詞を読む際、僕と君の関係は中心的な読解の入り口となる。ただし、ここでの君は常に安定した恋愛の相手として固定されるわけではない。僕を救う存在として望まれると同時に、理解不能な他者であり、不在によって苦しみを生む存在でもある。愛情依存、罪悪感、自己嫌悪、願望が短い距離で入れ替わるため、歌詞の感情は一方向に整理されない。この複雑さは、他者を賛美する言葉の中にも、話者側の欲望やエゴイズムが混じりうることを示す。歌詞集として読む利点は、メロディーの高揚感から一度距離を置き、代名詞の使い方や対照的な語の配置を終える点にある。脚本家、漫画家を含む寄稿者の視点は、こうした感情の運動を物語、人物造形、関係性の表現として読み直す契機にもなるだろう。本書は、誰に向けた歌かを一つに決めるよりも、聞き手が自分の記憶や関係を重ねる余白を保つ歌詞の働きを可視化している。さらに、鉄の章が扱う答えを提示しない問いの言語化。本書における鉄は、体系的な哲学説を解説する章というより、個人が世界や存在に向ける問いが歌詞の形でどう表現されるかを考えるための視点である。なぜ生きるのか、他者を理解できるのか、世界に意味はあるのかといった問いは、論文のような結論へ進むのではなく、比喩、飛躍、言葉遊び、矛盾した感情を通して提示される。そのため、読者は歌詞を正しい意味に翻訳しきるのではなく、複数の意味が併存する状態を読むことになる。哲学者、野谷茂樹、映画監督、岩井俊二らの寄稿を含む構成は、歌詞の需要が単一の専門領域に閉じないことを示している。とりわけ、日常語と大きな存在論的な問いが同じ歌の中に置かれる点は、レードウィンプスの歌詞の特徴として注目できる。抽象的な問いを掲げながら、身体、恋愛、孤独といった具体的な感覚から離れないためである。読者に求められるのは、著者の正解を当てることではなく、言葉の揺れを手がかりに自らの信念や疑問を吟味する読み方である。そして、音の章で見えてくる、活字だけでは完結しない歌詞の身体性。歌詞集は文字の本でありながら、ラードウィンプスの歌詞が本来は音楽の時間の中で働く言葉であることを強く意識させる。音の視点では、語数の多さ、反復音、言葉の入れ替え、急速なフレージングが意味の理解と聴覚的な把握の間にズレを生む点が重要になる。例えば、有心論は、相反する感情や語の組み合わせが畳みかけられることで、聞き手は音を先に受け取り、少し遅れて意味を追う。この遅延は欠点ではなく、言葉と演奏が追いかけ合う快感の一部となる。また、息継ぎの少ない歌唱や切迫した声は、苦しさを説明する語句以上に身体感覚としての息苦しさを伝えうる。本書を読む際は、紙面だけで解釈を完結させず、気になった曲を改めて聴き、用分けや語の反復が歌唱でどう変化するかを確かめると良い。歌詞を文学として読む行為と音楽として聴く行為の往復こそが、 この歌詞集の実践的な読み方になる。最後に8名の機構が作る唯一のラドウィンプス論に還元しない読書本書の差別化要素は、歌詞の収録に加え三浦紫音、安藤博、浴衣美久、青木琴美、野谷茂樹、岩井俊二、オレンジスター、 A 末期という異なる領域の表現者論者による機構を配置していることである。小説、国文学、脚本、漫画、哲学、映画、ボーカロイド楽曲、短歌は言葉と作品に接する方法が同じではない。したがって機構群は歌詞を作者の内面だけへ閉じ込めず、物性、言語感覚、映像性、音楽制作、短い定型表現との関係など複数の入り口から読む環境を作る。重要なのは機構者の解釈を決定版として受け取ることではない。むしろ専門や世代、表現形式によって同じ歌詞への反応が変わることを知り、自分の受け取り方との差異を考えることに価値がある。公式に掲げられる私にとってのラドウィンプスという主題もこの多性的な構成によって具体化されている。ファンにとっては最長の動線となり、初めて歌詞に触れる読者にとっては難解さを単独で抱え込まず多様な読解の可能性へ入るための補助線となる。結論として、本書はレイディウィンピエスを長く聞いてきた読者はもちろん、野田洋次郎の言葉を音楽から切り離して読み直したい人、 J-POP の歌詞を文学哲学批評の接点から考えたい人に向く。作詞法や楽曲制作の技術を手順として学ぶ実用書ではないため、具体的な制作ノウハウを求める場合には別の資料が必要である。一方で歌詞を読み、楽曲を聞き直し、機構者との解釈の差を考えるという実践を通じて、言葉と音が感情を形作る仕組みへの理解を深められる。約80曲を生心鉄音の4視点で編むことで、年代順の作品集や単なる歌詞カードとは異なり、作品群を横断して主題を終える点も大きい。さらに8名の機構があるため、作者の意図を一つに確定させず、読者自身の需要を開く批評的な厚みが生まれている。声、呼吸、演奏と結びついた歌詞をあえて活字で読み、その後に再び音へ戻る。この往復を促すところに本書ならではの価値がある。ご支援いただける場合は、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。